こんにちは、水本舞です。今日も音声を聞いていただきありがとうございます。メールを開いてこの音声を聞けたご自分に、できてる、いいねと声をかけてあげてくださいね。今日21日目のレシピは、イライラが消える魔法の言葉とはです。自分を怒らせてしまう言葉を自分を怒らせない言葉に言い換える。まずご自分がどんな言葉を使ってお子さんを怒っているか観察してみましたか？これ実際にやってみると自分が子供に使っている言葉に結構ショックを受けませんか？いや、私も過去に実際書き出したんですけど、え？何？は？なんで？これがね、トップ3に入っていてもすごくショックでした。で、子供が何かするたびにとっさにこの言葉を使ってたら、まあ、そりゃね、怒りたくなるし、毎日不機嫌だよねと書くことによってね、すごく実感したんです。で、こうやって言葉を目で見るとそれだけでやばい、気をつけようというね、気持ちになる。で、なんか太ったかもってこのなんとなく思ってるうちはね、気づかないふりしてしまうと思うんですけど、体重計に乗って実際に体重を数字で目にしたら、あ、これはやばい、気をつけようと思いますよね。で、それと同じで目で見えるようにするというのはとっても大事です。あなたが書いてくださったお子さんを怒っている時の言葉は NG ワードリストです。 NG ワードリスト、自分にこれは NG ワードだよとしっかり教えてあげるためにノートに書き出して、冷蔵庫やキッチンの壁に貼っておいていいかもしれません。これを言おうとね、自分を怒らせない言い換えの言葉を決める。あるいは語尾をキャラっぽくしようと決める。でも決めたとしてもすぐにそれができるかは別問題ですよね。もちろんトレーニングしていくうちにルールが馴染んでいきますから、繰り返しチャレンジしてほしいんですが、ルールがまだ馴染んでいないうちはつい言ってしまったということがあるんじゃないかなと思います。どうでしょうか？でも安心してください。そういう時も後から使う言葉でイライラを消すことができるんです。それが今日のレシピ、イライラが消える魔法の言葉です。言葉が人の気持ちを作るのであれば、実は最後に使った言葉、これがとっても重要なんです。人の記憶は上書きされるので、最初に待ってるよ、来た来た、これやってちょうみたいに自分を怒らせない言葉を使えたとしても、もうとろいんだから、あ、もうめんどくさいな、もういつまで泣いてんだろうって言われたらすぐやればいいのになんてね、言葉を後から使ったらだんだんイライラしてきてしまうんです。例えば旦那さんとデートをして、もうすっごく楽しかったし最高の一日だったはずなのに、もう最後に大喧嘩したら、それだけで楽しかったその日の記憶が最悪の記憶で塗りつぶされてしまいますよね。それと同じで、せっかくいい言葉を使っても後からイライラする言葉で上書きしてしまうと意味がないんです。ということは、最初に自分を怒らせる言葉、は？なんで？みたいなね、言葉がとっさに出てきてしまったとしても、最後に自分を怒らせない言葉で着地してあげることができたら、イライラが大きくなるのを防ぐことができるんですね。その着地の言葉、特におすすめなのが、まあいっかです。まあいっかは妥協してる、適当みたいな、あんまり良くないイメージを持つ方もいらっしゃるかもしれません。実はまあいっかは、今起きていることをあるがままに受け止め、まあそれでもいいかと許してあげる、とっても懐の深い言葉なんです。さらに言葉は脳への命令でもあります。脳はあなたがつぶやいた言葉の裏付けを取ろうとするんですね。まあいっかとつぶやくと、脳はまあいっかな理由を探せってことだなと、あるがままに受け止めるための準備をしてくれるんです。イライラする必要はないよと自分に言い聞かせるための理由を自分で考えることができるんですね。そのきっかけの言葉になるのが、まあいっかなんです。 これはリフレーミングと言います。リフレーミング、簡単に言うと元の見方と違う見方があるとしたらと考えることです。元の見方と違う見方があるとしたらと考えること。例えば家族旅行の日に雨が降ってる、こんな状況って残念だなと思うかもしれません。でそうするとどんどん残念なことばかりが目について気持ちが落ち込んでいってしまいそうですよね。じゃあ違う見方があるとしたら何だろうとリフレーミングしてみると、雨だからもしかしたら観光地が空いてるかもしれないし、あるいは雨だからゆっくりとね旅館で過ごすことができるかもしれない。でそうするとなんだか悪くないな、いやむしろなんかラッキーかもみたいに気持ちを安定させることができます。つまりリフレーミングができる人は感情のコントロールがとっても上手なんですね。お子さんが自分でやるとね、麦茶を入れようとしてこぼしてしまうなんてことありませんか？我が家もあるあるです。子供ってね、なんであんなね表面ギリギリまで麦茶注ぐんだろうっていつも思うんですけれど、なんかそういう時ってね、つい、あーもう余計なことしてとか、誰が片付けると思ってんのよとね、ため息をついてしまう、そんなことありますよね。つまり子供が麦茶を入れようとすることは失敗されるとめんどくさいことだとあなたは学習して知っているのかもしれません。そんな時にこのま、いっかをつぶやいてみる、そして違う見方があるとしたらと考えてみる。失敗されるとめんどくさいと思うのは自分が後始末をしないといけないと思ってるからかもしれないですよね。そうであれば私が後始末をしなくても後始末を含めて子供にやってもらったらいいかなとか、そしたらね子供が自分でできることが増えるもんなっていう違う見方をしてみる。中にはね、あるお母さんで、あーまあいいか、ちょうど床拭こうと思ってたしなんてね、リフレーミングをしてた方もいらっしゃいました。あーもうとね行った後に、まあいいか自分で拭いてもらえればいいしとか、まあいいか子供に掃除を教えるきっかけになるわと言えたら、これね全く感じ方違ってきそうな気がしませんか？つまりまあいいかはイライラに集中しそうになる自分を、まあまあ、ね、これってこういうことかもしれないしと説得してくれる余裕を作るための時間稼ぎの言葉でもあるんです。まあいいかだけでも十分に効果がありますが、余裕がある方はまあいいかだって何々だしと自分を説得する理由を合わせてつぶやいてみるとより効果があります。で私の場合は結構定型文にしていて、まあいいか死ぬわけじゃないしとか、まあいいか後でやればいいしなんてねつぶやいています。でまあいいか死ぬわけじゃないしっていうのはね、これ死ぬこと以外はかすり傷なんてね言葉があるんですけど、まあ、これってそんなに起こるほど大きなことじゃないよねと自分に言い聞かせてあげる感じなんですね。で本当に不思議なんですけど、そう考えると急に目の前のことにそんなに、まあ、こだわらなくてもいいかという気持ちになってきます。暴走しそうだった怒りがシューとねこう小さくなっていく、こうやって後出しでもちゃんとイライラはコントロールできるんですよ。ということで今日のワークです。お子さんにイラッとした時にまあいいかと強制的につぶやいてみてください。心からそう思えなくても OK。 もうまずねとりあえずつぶやいてみてほしいです。言葉は脳への命令ですし、言葉が気持ちを作るので、もうそう思えなくてもとりあえずつぶやくのが大事です。そして余裕があればまあいっかだってなんとかだしとね理由までつけてみてくださいね。まあいっか後でやればいいし、まあいっか子供が元気だし、まあいっかいつも頑張ってるし、もうね、どんな理由でも構いません。あなたが納得する理由だったら全部 OK です。待ってるよ、来た来た、やってちょうみたいにねとっさの言葉を変える、まあいっかと後出しで言葉を変える。取り組みやすさは人それぞれですので、ご自分のやりやすい方から取り組んでみてください。その時も一度に全部やろうとしちゃダメですよ。その時もね、一度にやろうとしないで、まずはこれをやると決めたたった一つから集中してチャレンジしましょうね。ということで今日のレシピは、 後出しでもイライラは消せる、まあいいかをどんどんつぶやこうでした。明日のレシピは、私が悪いと自分を責めてしまう罪悪感の正体についてお話しします。明日も楽しみにしていてください。いつも応援しています。水本舞でした。